Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海 IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
IT ニュース。
空海 IT ニュース2月26日です。皆さん、番じましてみっつぁんです。そしてすきちゃんは昨日の予告通り今頃、下の居酒屋さんで美味しいものを食ってるんじゃないかなって感じですけどね。はい、まああんまし遅くならないんで、もしかしたらエンディング間に合うかもっていう話をしてましたけどね。どうなのでしょう。下手をするとも私の一人喋りで、ね、終わってしまうかもしれませんけどもね。はい、今日はいつもはまあまあの天気でしたね。日も照ってたりしたんですけども、ただ風は冷たいという感じでね、まだなかなか春を感じられない感じでとこですけどもね。今週末東京マラソンがあるんですよね。うちのリスナーさんで東京マラソン走るって聞いた記憶はないんでいないのかな、もしかしたら走るけども黙ってるのかなっていうね方がもしかしたらいらっしゃるかもしれませんけども、ウェザーニュースさんの方にですね、東京マラソン予報士が攻略法を解説というね記事がね書かれてました。予報士からの目で見た東京マラソンの攻略法っていうのがね紹介されてます。まあ走る人いないかもしれませんが、もし身近に走る方がいたらね、ぜひ教えてあげていただきたいと思いますけども、まあ大会当日天気がね曇り時々晴れ、最高気温13度、最低気温3度というね予報が今のところは出てます。スタートの朝9時ですね。新宿の気温は5度前後になるということは、そうですね、だからちょっと寒いスタートになりそうですね。で、まあレース中はですね、まあ基本的には曇りなんですけども、まあ日が差す時もあると。で最高気温はまあ13度ぐらいまで上がるんじゃないかということなんでね。スタートは寒いけども、まあ途中で10度超えということでね。まあオリンピックとかに出るようなねマラソンではまずありえないですけども。上のでね1枚羽織れるものがあれば羽織っておいて途中で脱ぐというようなね準備をした方がどうも良さそうな感じですね。で風ですけども、まあ基本的にはそんなに強い風は吹かないということだそうです。一応北の風というね予報が出てるそうです。でまあ当然風、追い風だと楽に走れるし、向かい風だとちょっときついかなっていう形になりますけどもね。まあその風向きとまあコースですよね。これに関してですけども、序盤から5キロの飯田橋、そして15キロの品川あたりまでですね、これ基本的に南に向かう区間になるので まあ北からの風、追い風状態ですよね。ただここで調子に乗って飛ばしてしまうと後が大変だよということらしいですね。で品川で折り返して、浅草方面ね走っていくんですよね。これが28キロが浅草ですね。これが北に向いて今度走る形になるんで、若干の向かい風ということだそうですね。あと35キロを超えると、佃大橋などの、いくつもの橋を渡っていくということなんでね、ここを歩いてしまうと風で体温を奪われてね、きつくなるということですんでね、なるべく橋の上は走って駆け抜けた方が良いということらしいですよ。あとまあ走られる方はこまめに水分補給をとってくださいということだそうですね。まあ気温上がらなくても汗はかきますんでね、走ってる方は、まあ給水所にスポーツドリンクとか飴玉とかね、サプリとかどうも用意されてるんじゃないかなと思いますんで、そちらを補給しながら走ってくださいっていうことですね。であとまあ応援に出られる方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんけどもね、応援に出られる方への注意点としては、まああの気温がね低い時間帯がありますんで、特に足元寒さ対策をしっかりしておいた方がいいですよってことですね。厚手の靴下とか厚底の靴がおすすめですと。あと花粉シーズン真っ只中ですんでね、花粉対策もぜひしといた方がいいと思います。走る方なかなかねマスクしながらってわけにはいかないでしょうけどもね、はい。まあ、東京マラソンに関しては本編の方でもね、ニュース拾ってますんでね、そちらの方でまたお話をしたいと思います。はい、それでは今日の誕生日を紹介していきたいと思います。まず最初じゃないや、2月27日の誕生日がですね、ギリア、花言葉は気まぐれな恋だそうですね。花忍ぶ科の一年草または二年草ということはそうですね。原産地は北アメリカ西部カリフォルニアやオレゴンに主に分布し、一部はアンデスでも見られるということで、30種ほどの原種が確認されています。日本での普及は比較的最近ということだそうですね。このギリア、スペインの植物学者ギルさんにちなんで付けられた名前ということだそうですね。ギルさんがまあ発見したのかな、で、まあ、名前がついたということだそうです。これはあんまし見たことない花ですね。なんて表現すればいいんだろうな、見たことない花です、オレゴンの方でも自生してるということなんで、オレゴンババさんはもしかしたらこれ見られたことがあるんではないかなと思いますけどね。そして2月28日の誕生日、週末ですんで28と29も紹介しておきますけども、日曜日の28日の誕生日は月桂樹、花言葉は勝利だそうですね。はい、東京マラソンでこれ使うかどうかちょっと記憶いないんですけども、マラソンランナーの頭にポコッと乗せてあげるあれですよね、月桂樹。ギリシャ神話の太陽の神アポロンの木とされて、古くから名誉の象徴とされていますと。で花は頭に乗せる時には花はついてないと思いますけども、黄金色の花を咲かせるということはそうですね。クスノキ科の常緑木です。地中海沿岸が原産地で、日本には明治の末頃に入ってきましたということはそうですね。香りがいいんで香辛料のローリエなどローリエとして、まあ、利用されますということですね。 あと葉っぱからは月桂油というね油が採取されるということで、これを使った、アロマテラピーの、精油にも使われますということだそうです。はい、そして2月29日月曜日、よもぎ、花言葉は幸福だそうですね。2月29日4年に1度しか来ないんですけどもね、よもぎというのが花言葉になっているそうです。菊科の多年草ですね。原産地は中東付近とみられ、中でもイスラエル近郊に分布している種が、原種に近いとされているそうです。まあ、日本にも古くから分布しているということはそうですね。小倉百人一首の中にも登場するそうです。サシモグサというふうに呼ばれてるんですけども、この草がヨモギを指しているそうですね。まあヨモギというとヨモギ餅ぐらいしか私使い道がよくわかんないですけどもね。他にどうやってた、あ、まあ天ぷらがあるか、ヨモギの天ぷら。あとはまあ食べる方法ってあんまし思いつかないですね。あとお灸のもぐさ、これもどうもヨモギから作られてるそうですね。はい、ということで2月27日はギリシャ、あ、ギリシャね、ギリア、28日月桂樹、そして29日ヨモギを紹介しました。それでは本編へ行きたいと思います。はい、それでは本編の方行きたいと思います。まず最初は飛行機ネタから行きたいと思いますが、こちらトラベルウォッチにあった記事です。 JAL プロテニスプレーヤーの西郡圭選手をプリントした特別塗装機ジェット K 就航という記事が上がってました。JAL 日本航空は2015年11月27日に27日に、プロテニスプレーヤーの西郡圭選手と2020年までの長期パートナー契約を結んでるんですよね。で、今年2016年は、JAL のイメージキャラクターとしてもこの西郡さん CM に起用されることになっているそうです。で、今回ですね、西郡選手の写真でラッピングされた特別塗装機ジェット K というのを就航しますということでね、ボーイング777-300ER を、西郡圭仕様にねラッピングをするそうですよ。機体としては、JA733J というね、機体にラッピングを施すということで、これ1機だけなんですね、どうも。ラッピングしたものを飛ばすということで、ああこれぜひ見てみたいなと思ったんですけども、ちょっと見る機会はないかなって感じですね。このラッピングされた状態での初フライトは3月4日 JAL43 便、羽田発、ロンドンヒースロー空港行きが初フライトになるそうですね。でその後羽田成田を発着する長距離国際線を中心に利用される予定ということなんで、 国内でこれを見ようと思うと羽田か成田に行かないとどうもダメっぽいですね。はい、まあ錦織圭が果たしてこれに乗っていくことがあるのかどうなのか本人はさすがに恥ずかしくて乗りたくないのかな。まあ、機会があればね見てみたいなっていう気もしますけども、なかなかお目にかかることはないのかもしれませんね。ちなみにこの就航日の3月4日ですね、これは男子テニスの国別対抗戦デビスカップが開催される日、3月4日から始まるということで、まあ、それに合わせての就航ということだそうです。なので錦織圭はそれまでに多分現地に飛んでるはずなんでこの飛行機には乗らないのかなって感じですね。はい、そしてもう一つ、飛行機絡みネタを紹介したいと思いますが、こちらもトラベルウォッチにあった記事です。タイムズカーレンタル、都内から羽田成田空港間を片道利用できるレンタカーサービスを提供開始という記事が上がってました。タイムズモビリティネットワークスはタイムズカーレンタルにて東京都内と羽田空港や成田空港との移動に便利なレンタカーサービスエアポートアクセスを開始しましたということはそうです。まあ東京都内と空港の間、まあ電車で行くかシャトルバス、もしくはタクシー自家用車くらいかな、交通手段といったら。でこれに、今回、レンタカーを使ってもらおうということで、まあ、片道利用、まあ行った先で乗り捨てができるという形ですよね。そういうサービスを、タイムズさんが始めますということはそうです。エアポートアクセスは対象となる都内8店舗から羽田店や成田空港店へ、そして羽田店か成田空港店から都内8店舗へ、あるいは羽田店から成田空港店の間、これら片道3時間の料金を、定額で利用できるサービスですということですね。都内から空港まで、空港から都内まで、あと空港間ですね、羽田成田間を、まあ、利用できる片道のレンタカーサービスということだそうですよ。レンタカーは通常、利用時間6時間からの設定になってるんですよね。でこれを3時間の設定にすることで、まあ料金を安くすることができるということはそうです。料金は3980円からということでね、2月25日から5月の24日まではキャンペーン価格が適用されるということで、最低価格3980円が2980円になりますということはそうですね。ちなみに都内8店舗ですね、これ潮見駅前店、新小岩駅前店、中野サンプラザ店、タイムズステーション有楽町糸シア店かな、そして品川駅前店、タイムズステーション池袋店、恵比寿駅前店、大手町東京産経ビル店、この8店舗が対象になるそうですね。で、料金ですけども、キャンペーン期間中の料金ですが、都内の店舗から羽田空港までが5人乗りのコンパクトカーで2980円、7人乗りのミニバンで4980円、そして、都内8店舗、 そして羽田店、ここから成田空港へ行く場合ですね、こちらが5人乗りのコンパクトカーが5979円、7人乗りのミニバンが7980円になりますということは、そうですね、これキャンペーン5月24日以降はそれぞれ1000円ずつ高くなるということはそうです。まあフルに乗ればね、割り勘にすれば一人頭結構安く上がるのかなって感じですね。電車と比べてどっちが安いんだろう、ちょっとそこのとこがね分かりませんけども、まあ、この金額ならこれレンタカー、まあ、5人乗りに5人乗らなくても4人乗っても安いのかなっていう感じはしますね、はい、ということで、まあ、都内から空港へのアクセス、機会があったら使ってみてはいかがでしょうか。一人だったらこれ多分高くつくと思いますんでね、乗り合わせっていう形になると思いますけどね、安く上げようと思うと。はい、それではここからは東京マラソン絡みのニュース、2件上がってましたんで紹介したいと思います。まず1つ目ですね、こちらインプレスのクラウドウォッチにあった記事です。 NEC 東京マラソン2016で ICT を活用した先進警備システムの実証実験を実施という記事が上がってました。 NEC 日本電機株式会社は26日、警視庁と連携し2月28日に開催される東京マラソン2016においてICT を活用した警備システム技術の実証実験を行うと発表しました。この実証実験では群衆映像から混雑状況や異変を検知する独自技術の群衆行動解析技術を活用するそうですね。ゴール付近に設置したカメラの映像から周辺エリアの混雑状況を高精度かつリアルタイムに検知することで混雑状況に応じた群衆の適切かつ効率的な誘導を目指すということだそうです。あとですね、一般ランナーと並走して走る警察官、ランニングポリスですね、この方がですねウェアラブルカメラと送信機を装着して走るそうです。ランナーの様子や会場で発生した不測の事態に関する映像をLTE 回線により警視庁に送信し共有するということはそうですね、映像送信は独自技術の適用ルート制御技術により高画質かつリアルタイムな映像配信を行い警視庁で現場の状況を適切に把握するそうです。さらに独自技術の映像鮮明化技術によりコントラストが大きく変化するシーンでも安定した見やすい映像にリアルタイムで補正を行い現場の状況をより正確に把握できるようにしますということだそうですよ。なのでランニングポリスの近くを走ってるとカメラに撮られちゃうかもよ、この人不審者じゃないのって感じであとゴール前のカメラに関してはまあカメラなんで映る範囲は特定されますよね。でそこの中に何人いるかっていうのはねリアルタイムに出るそうですね。パッと映った一瞬の写真の中にあ今77人とかね、そういう形で、混雑状況を把握していくということはそうですね。なんか監視されながら走るのも嫌な感じですよね。まあ私は走りませんけどねマラソン、まあ当然フルマラソンなんか走ったことありませんしね、まあ、市民マラソン的なお金払って参加するマラソンってのは地元のですね市畑薬師マラソンってのは何回ぐらい走ったんかな、6回7回8回ぐらい走ってるかな。それでもまああのこのマラソン大会10キロと5キロコースしかないんですけどねフルマラソンはありませんけども1回だけ10キロ走ってあとはもうずっと5キロ走ってますけどね、 最後の最後のとこで、1138段かな、石段をね駆け上らなきゃいけないという非常に苦しい苦しいマラソン大会に出たことはありますけどもね。でも 42.195 走るんだったら5キロで石段駆け上がった方がまだ楽なのかもしれませんね。はい、そしてもう一つ東京マラソン絡みの記事です。こちら AV ウォッチにあった記事です。アワ東京マラソンに合わせフルマラソンを走るためのプレイリスト、68曲約5時間という記事が上がってました。定額制音楽配信サービスのアワはフルマラソンを走るための専用プレイリスト2016年春特別編フルマラソンに寄り添う音楽を発表しました。これ68曲で構成されて再生時間は5時間14分ということだそうですね。音楽と走ることをテーマとして、作られたということだそうです。これフルマラソンを4つの区間に分けて、まず1区として走り出したくなる曲、そして2区ランの楽しみを深めてくれる曲、3区強く背中を押してくれる曲、そして4区走れなくなった時の曲をテーマに区間ごとに選曲と並び替えを重ねフルマラソン 42.195km を駆け抜けるための最適なプレイリストとして作成されていますということはそうですね。これに合わせてアワーの方では、東京マラソンに、ブースも出してますということらしいですよ。で、このブース、東京マラソン参加される方が、そこへ寄るとですね、参加しているかつアワーをダウンロードしてる、来場者さんですね、ランニングシューズやウェア入れとして使える、オリジナルエコバッグをプレゼントしますということはそうですね。まあ走るときに最適な曲をね選曲してプレイリストとして提供しますということはそうです。まあ別にこれ東京マラソンに限らなくてもね、他の市民マラソンでも使えると思いますけども、ただアワー契約しとかならダメですよね。私はアワー契約してないですけど。はい、それでは次は宇宙ネタいきたいと思いますが、こちらはですね、国際宇宙ステーションからね映像がね、映像というか映像付きのツイートがね、どうも発信されてるようですけどもね、この映像を見るとですね、どうも国際宇宙ステーションの中にゴリラが迷い込んだ、で国際宇宙ステーションの中でゴリラが暴れてるっていうね映像がツイートにひっついて配信されてるらしいんですよね。で元記事を見ていただくとこの動画見ることができるんで、ぜひこちらをね見ていただきたいと思います。私も多くは語りませんが、確かに国際宇宙ステーションの中ゴリラが飛び回ってます。ネタです。はい、よかったら見ていただきたいと思います。結構笑けましたけどね。はい、それではここからは IT ネタに行きたいと思います。まず、タッチラボさんの方にあった記事です。新 iPad は iPad Air 3ではなく iPad Pro として登場という記事が上がってました。iPad Air 3、まあ、Air 2の後継機が多分 WWDC じゃない3月の発表会で発表されて売り出しが始まるよってずっとニュースが上がってたんですけども、どうもここに来てですね、名前が変わるんではないかと。 iPad Air 3ではなく iPad Pro シリーズとして発売されると。だから iPad Pro 9.7 インチかなっていうような表示になるのかな。 9.7 インチという名前にどうも変わりそうだということはそうですね。これ925 Max さんの方がね、そういう記事を上げてらっしゃるそうですけどもね。うん。で、まあ性能的にはその iPad Pro に近いCPU とかを使ってくるというのはね、以前から流れてますけども、まあペンシル、そしてスマートキーボードもね、どうもこの 9.7 インチの iPad Pro に合わせたものをね、どうも出してくるんじゃないかということらしいですね。はい、ということで、ということは iPad Air という名前はなくなるってことになりますよね。iPad Pro と iPad Mini、 iPad はこの2つのラインナップでいくことになるのかな。もしくは iPad Mini が普通に iPad って名前を変える可能性もなくもないですけどね。それはないのかな。ややこしくなるからやらないでしょうね。はい、ということで、名前本当に iPad Pro シリーズになるのかどうなのか、それは発表を見てのお楽しみって感じですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ティム・クック CEO、 FBI 捜査における暗号解除問題について語るという記事が上がってました。こちらアメリカの ABC ニュースの方でですね、ティム・クックさんのインタビューが公開されてますということはそうですね。インタビューの場所はアップル本社のティム・クック CEO のオフィスで行われたようですということはそうですね。インタビューしたのはジャーナリストの、デビッドさん、デビッドさんという方がどうもインタビューしたということですね。で、デビッドさんはテロリストを捕まえることには興味がないのかとティム・クック CEO に詰め寄ったそうです。で、それに対してティム・クックさんは、捜査機関が間違ったパスコードを複数入力したことが原因で iCloud へのバックアップを含め情報の復旧ができなくなったことが原因で、アップルは全面的に操作に協力しているが、アップル ID のパスワードを変更することは不可能な状況だと反論していますということはそうですね。まあ、FBI が自力でやろうとしている間に iCloud のパスワードを変えちゃったらしいんですよね。だから、まあ、アップルとしてもこれどうにもなんねえよということらしいですね。で、さらにティム・クックさんは、顧客のプライバシーデータだけでなく、その命をも脅かす危険性を伴う前例を絶対に作らないと反論し、これは社会全体の問題である、問題であり、議論すべきだとも述べていますということはそうです。はい、ということで、まあ、ティム・クックさん、アップルとしては FBI の、まあ、命令には従わないよということを貫くって感じですね。元記事の方にこのインタビューの動画が見れるようになってますんでね、よかったらそちらの方を見ていただきたいと思います。当然英語ですけどね。で、まあこれの絡みかどうかちょっと分かりませんけどもね、Cネットの方に記事が上がってました。アップル iPhone ハッキング防止策を新たに開発中か、アメリカ政府が求める侵入方法を困難にする可能性という記事が上がってました。iPhone のロック解除をめぐるアップルと FBI の対立に全く収束の兆しはないが、アップルは暗号化をめぐる次なる戦いに向け 防御を固めようとしているようだということだそうですね。この記事はですね、ザ・ニューヨークタイムズの方が、アメリカ時間の2月24日に報じているそうですね。で、これいつからそれを導入するかっていうのは今のところ、見込みについては明らかにしていないということですね。これはまあ FBI が騒ぐ前からアップル的には動いてたって話ですね、どうも。で、その後ですね、フィナンシャルタイムズさんが25日にまた記事を上げてまして、アップルが iCloud サービスを介して保存されたデータを暗号化する方法に取り組んでいるという報道もしているそうですね。アップル的には、まあ、データを徹底的に保護しようということで動いているようですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら AV ウォッチにあった記事です。シャープ本ファイによる契約保留報道に声明、偶発債務は適切に開示しているという記事が上がってました。これ昨日もお知らせしましたけども、シャープとホンファイ、業務提携というか、まあ買収で話がついたっていうニュースが上がってたんですけども、収録直前になってから、ホンファイの方が、保留にしてるというね情報をお伝えしましたけども、これについてシャープがコメントを出したと。当社の発表に基づくものではないというコメントを出したということはそうですね。この表現当てになりませんよね。だいたい当社の発表に基づくものではないって言った時にはほぼ間違いないですよね。よそからリークした情報だっていうのが、今回のこの経緯ですけどもね、まず25日にシャープの方がですね、本杯による、経営再建策の受け入れと第三者割当増資を発表。しかしその後、本杯がシャープの潜在的債務、これを理由に最終契約を保留との声明を出したということだそうですね。で、この潜在的債務、まあ、偶発債務とも言いますけども、規模が3000億というふうに、ね、報道されたらしいんですよね。で、これに対してシャープの方が、本杯との間で当社の潜在的なリスクを含む経営状況に関する確認作業を行うなど最終契約に向けて協議している。偶発債務については会計基準に基づき有価証券報告書、四半期報告書等で適切に開示しており、その他に開示が必要と認識しているものはないという説明をしていますということで、これ下手をするとシャープさん3000億円の債務隠してた可能性ありますよね。で、フォンファイと、まあ、契約するにあたってシャープがこれを出してきたと。で、フォンファイ的にはなんじゃこりゃって話で契約の一時保留という形になっているようですね。これもシャープ潰しちゃっていいんじゃない？これなんぼでも債務がなんか出てきそうな感じがしますね。まあ、海外に情報というか技術が流出するのはあんまり喜ばしいことではないと思いますけどもね。これホンファイさん早めに手引いた方がいいんじゃないのかなって気がしますね。あと国主導のファンドもここに税金突っ込むのはどうなのって感じがしますけどもね、はい、どうなることやら。まあ、これで週末に入ってしまうんで来週にならないと結果が出ないのかなって気がねしなくもないですけどもね。 はい、それでは次のニュースですが、こちら昨日キナさんの方にあった記事です。日本マイクロソフト、一般向けオフィス365製品のキャッシュバックキャンペーンを開始という記事が上がってました。日本マイクロソフトが本日より一般向けオフィス365製品のキャッシュバックキャンペーンを実施することを発表しています。キャンペーンは期間中に対象製品を購入し申し込んだユーザー全員にキャッシュバックを行うものだそうですね。対象商品はオフィス365ソロ1年版とオフィス365サービス1年版ですね。こちらの、ポスカード版、ダウンロード版、パッケージ版でキャッシュバックされる額は下記の通りということで、オフィス365ソロが3,000円、オフィス365サービスが2,000円キャッシュバックされますということです。キャンペーン期間は4月の24日まで、応募締め切りは5月13日当日消印有効となっていますということでね1年分のライセンス購入すると、まあキャッシュバックがありますよということですね。はい、まあ2000円3000円あんまり額的には大きくないかなって気がしますけどもね、購入を検討されている方は利用してみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも昨日キナさんの方にあった記事です。アップル今週のアプリとして ホッピコ、この読み方合ってんのかな、 HOPIKO というアプリの無料配布を行っていますということだそうです。このアプリはドット絵のシンプルなキャラクターを操作してひたすらゴールを目指すというスピードラン&プラットフォームゲームで、ストーリーは主人公が邪悪なナノビなんて読むんだ、ちょっと待ってね、あ、これ単語じゃないな、作った言葉なんだな、ナノビテウイルス、ナノビティウイルス、うん、さらわれた仲間たちを助けに行くという内容となっていますということでね。私はまだこれちょっとダウンロードしてみてないんですけどもね、どうもゲームのようですね。本日から1週間無料でダウンロードできますということですんでね、気になる方は落として遊んでみていただきたいと思います。はい、そしてでは最後にもう一つアプリの機能紹介をしたいと思いますけども、こちらトラベルウォッチにあった記事です。ナビアプリの前輪いつもナビ、バージョンアップで全国3万6000件以上の観光スポット情報を追加という記事が上がってました。前輪データコムは iOS と Android OS 向けのカーナビゲーションアプリ前輪いつもナビドライブのバージョンアップを実施しました。今回のバージョンアップでは地図メーカーである前輪が整備した全国3万6000件以上という観光スポット情報を追加。それぞれのスポットごとに観光情報や住所、電話番号、ホームページの URL といった詳細情報を掲載するほか、プロカメラマンが撮影した写真を高画質な画像データで合わせて紹介していますと。この他に検索機能が強化され、映画やドラマなどに登場した全国のロケ地情報を検索できるロケ地コンテンツが追加され、さらに周辺検索に季節や時間帯、流行などの情報から今行きたくなるというスポットをピックアップするレコメンド機能も用意しましたということはそうですね。はい、カーナビアプリの前輪いつもナビ、使い勝手が良くなりましたよってことはそうです。まあお使いの方はぜひ試してみていただきたいですし、カーナビ アプリ、どれがいい、まあいろいろ種類があるんでね、どれがいいかなっていう、まあ、選択の一つとしてね、参考にしていただければと思います。以上、空海 IT ニュース2月26日でした。それではエンディングに行きます。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思いますが、その前にスキちゃんお帰りなさーい。
こんばんは。
美味しいもの食べましたか？
うん、ゆりかまを食べてきました。
おお、
うん、ちょっと体調がねあんま良くないんで、なんか美味しいものが美味しいって食べられんのが残念なんですけどね。でも、うん、いや、おしゃべりして、
うん、
楽しい時間を過ごしてきました。
はい。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
昨日は、1221回が上がってからですね。
はい。
おバカさんが、配信どうもお疲れ様です。通勤のお供にいただきます。ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからお散歩さんが、おはようございます。昨日歩きすぎて若干の筋肉痛、冷え込んでいて昨夜降ったみぞれで車のウィンドウがガチガチに凍ってましたってことなので、あ、帰られたんですね無事に。
そうみたいですね。お疲れ様でした、うん、
お疲れ様でした。寒いもんね、今日も寒かったもんね。
うん、
はい。それからいっちゃんが1221回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、今日の昼ご飯は、金昼パンの解禁日。あ、お昼にパンを食べるの禁止しとるのの解禁日なんだね。
ね、
少し買いすぎた。買いすぎるから、金昼パンを設けたのだから当たり前ですね。ということで、いっぱいパンを買ってる写真が。
1、2、3、4、5、6。これ全部いっぺんに食べるの？
昼パンって書いてあるっけな。すごい。マンドーナツ。なんか揚げ物系が多いですね。
コロッケバーガーもあるだね。
相当なカロリーですよこれ。
はい、ありがとうございます。
しっかり動いてください。ありがとうございます。それから江口小太郎さんが聞いてくれて、自分はトラックの運転手をしてて、月曜から金曜は栃木方面、土曜日は神奈川方面を配達してます。空海は配達先に行くまでの間に聞いてますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
そういうことか、
トラックのうんちゃんなのね。
へえ、でも平日は栃木の方行くんだね。
うん、ってことは休みは週1の日曜日だけか。
あ、そうだね。
うん、
よく働きますね。
儲かるんかな。
まあ、そのお供にしてくださってるってことなんでね。
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それからノラちゃん、遅い昼飯スペシャルビーフカレー。
これ何、ナッツ、
真っ黒だね。
ご飯もなんか黒いね。
黒米ですね、これ多分。
うーん、アーモンドのスライスが乗ってるのかい、これ。
そうだね。
と温玉と、
なんかカレーに見えんね
なんか違うものに見える。
カレーって書いてあるけど、カレーなんだと思ったけど。
はい、ありがとうございます。
都会にはシャレたもんがいっぱいですな、ね、はい。それからいっちゃん、立川流若手新宿道場楽しみです。これ今日の 夕方ですね。
うん、そうですね、26日金曜日。
今頃楽しんでるんでしょうね。
18時半開演だから何時までやってるかだけどな。
うん、そうだね、終わっとるかもしれんね。
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ジオちゃんが1177回、11月25日号を聞いてくれてます。
古いの
ですね。順番に聞いてくれたのかな、
かな。
はい、ありがとうございます。で、ありがとうございますと言っても、このありがとうございますだな。それからチュリーちゃんが、1221回拝聴。今日も気温が下がりました。日本橋の中央通りにも東京マラソンの旗が下がり、あさっての東京マラソンを待っています。日曜はマラソンに手頃の気温でしょうか、ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
そうか、東京マラソンか。
うん、あの収録の中でもお話しましたけども、朝はちょっと寒そうですけどもね。途中から最高気温は13度ぐらいの予報が出てるんで、走る人にはちょっと暑いぐらいになっちゃうかもしれませんね。
結構大勢の人が走られますもんね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。としログさんが、本日の締めはこの映画でと行かせてもらいましょうかね。やっと見に来れたこの映画、やばい、今月4本目の映画だってことで。ブラックスキャンダル。ポップコーンがすごいね、大盛りだね。
いいね。 R15 指定ってことは結構暴力的なあれかな。
そうなんかもね、もう黒い闇だって方ね。
はい、ありがとうございます。
今ほどミトンさんね、
多分そうだね。
うん、
レートショーってやつかな。
ちょっと安いやつかもね、今からだっけ。
はい、
はい、コメントは、空見にいただいたコメントは以上なんですけど、
はい、
ちょっとみっつぁんから指摘がありまして、空猫ガルルだけでつぶやいてくれてる人のコメントがね、ちょっと読まれてないということがあったので、ちょっと紹介をさせていただきます。
はい、
おぼかさんが、空猫ガルル第15回の後編を聞いてくれて、引き続き後編を仕事のともに拝聴しておりますということで、2月23日に聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからレノさんが、後編聞いてくれてありがとう、楽しい番組やったよってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。雑音はレノさん
最近ないね。忙しいのかな、美穂ちゃんが。
美穂ちゃんどうしたのかな、
最近姿を見ないような。
それからレノさんは北九州府どうするんですかね、誰も答えてくれないんですけど。
そういえばそうだね。
お返事待ってます。
はい、
ありがとうございます。それからケイちゃんが、それね、こう第15回を聞いてくれて、分譲マンションは持ち土地のもあるよけど、その分買うときは高くなるし固定資産税も来るけど、家は自分の理想の家にするのが一番、建て売りよりか中古からリノベーションで変身がいいけどってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。分譲マンションで持ち土地ってどういうことなの。 そこに住んでる人で割って持つってことになるのかな。
え、だけ分譲マンションを土地ごと買うってことじゃないの。
でもマンションだからその土地の上に何人か住んでるわけさ。
割るんじゃない。
10階建てなら10軒だけど、それを10で割ってそれぞれ持ってることにするのかな。
うん、で固定資産払う
ってことなのかな。
うーん、田舎だけ分譲マンションとかないんですよね。うちは、うちマンションがないんですよ、そもそも建物が。
いつもは分譲マンションあるぞ。
今なんて言った。
分譲マンションって言った。分譲マンション、あの高さの高いやつは。
純粋な出雲市にはあるけど、あの三つの住んでるなんちゃって出雲市はないですよね、マンションなんか。
あるある、あの文化館の隣にあるし、それから小学、平田の小学校の近くにも一応マンションっぽいやつはあるよ。あれ分譲かどうかちょっと分かんないけど、高さの高いやつが
あったね。そういう、
それ2つぐらいかな。
もうない、うちないけえな、負けたわ。
勝った。
面白くないわ。ありがとうございます。
はい、皆さんコメントありがとうございました。ありがとうございます。はい、あれ、なんか外は雨が降り出してますけどね。西田敏行さん、
うん、
俳優の、
うん、
なんか頸椎亜脱臼とかって、なんか自分の部屋でベッドから落ちたらしいですよ。
どうなったのみたいな。
ベッドから落ちてなんかしばらく動けなかったらしいですけどね。
え、過去形？
うん、あの西田敏行さんといえば探偵ナイトスクープの、
うん、
あの局長さん、うん、今やってらっしゃいますけど、第2代今日収録があったらしくて、復帰したというか、なんか収録に参加されたというニュースがね、ヤフーニュースの方に上がってましたよ。
ね、そのベッドから落ちたのずいぶん前なんでしたけど、
落ちたのがね、いつなのかな、怪我したのがいつかってのは書いてないけども、前回の収録はお休みされたみたいですね、ナイトスクープの。
だって今日曜日のドラマにも出てるよ。
日曜日のドラマ、
あの家族の形っていう新仕事。
ああ、出てるな。あ、それも影響出てるのかな、もしかして。
この先週の放送分は出とったよ。
うん、で今日収録をしたんだけど、なんか次の収録またお休みするらしいですよ。時間かけてあの直しますって。手術の可能性を含めて治療に専念する意向を明らかにしたってことらしいですよ。
まあ頸椎だもんね。
あ、落ちたのは12日の未明だって。
2週間前じゃん。
そうですね。でナイトスクープはあれ2本撮りなんですよ、
うん、
収録はね、
うん、
だから2週間前の収録をお休みしてる。で2週間前のそのお休みした収録分が今夜の収録までは西田さん出てるんですよ。あ、今夜の、はい、あの放送分までは、
うん、
で来週と再来週分がどうもお休みになってて、その次の2週分が今日収録して参加して、またその先は休みになるらしいですけどね。だから大阪 ABC は今夜の、23時17分からの放送で、私は、広島ホームで見るんで63分遅れで、日付が変わってから見る形なんですけどね。
うーん、
その日曜日のドラマもしかしたら影響が出てる可能性はあるよな。もしかしたら西田さんが出てない週が1週ぐらい。でも出てないというかそういう立ち位置じゃないでしょ。
結構おるよ、だって家にいつもおるもん。
結構メインのメインに近い役柄じゃない、
うん、
僕あの予告しか見たことないけど、
シンゴちゃんのお父さんだもんだって、
うん、
どうするんだろう。
まあ今探偵ナイトスクープに出てきたぐらいだから多少は動けるのかもしれないけど、あんまし動きのない線になってるかもしれないね、ドラマは、
ね、
うん、それを踏まえてみるとああなるほどっていう感じになるかもしれないよ。
そうだね、
うん、はい、スキちゃんはなんかネタありますか。
うん、うん、うん、うん、暗い話しかないけいいわあ、
そうなの、
え、それこそなんか冷えが原因で体調が悪いですけど、あのなんかね、うん、血流改善っていうなんかカイロよりちょっといいやつ、血流良くなるなんか肩こり、痛い肩こり用ってやつを首に貼っとるのと、メグリズム蒸気の温熱シートっていうやつを腰に貼っとるんよ、
うんうん、
で昨日初めてそのかい、あの貼って帰ってきたら腰んとこ低温やけどかな、
うん、
しとってチリチリして、や今日はちょっとずらして貼ったんだけど、首のところが今日2日目続けて貼っとったら、あの水ぶくれができちゃってね、
はあ、
めっちゃ痛いんですよ、あのでしかも水ぶくれ潰れとってね、気がついたら、うん、もう
低温やピリピリピリピリするだろ、
ちあ、うん、まだちょっと水ぶくれ残ってるけど、潰れたとこから水が出とるし、もうわやです。
それは例えば何時間とかっていうのが、何時間というか何時間以上使っちゃダメとかって言われじゃないの、それよりも満ちかかって
くる、あ、違う、
何、
メグリズムはね、
うん、
分かった今、メグリズムは肌に直接貼るタイプだけど、私それで、うん、肩に貼る血流改善もさ一緒に直に貼っとったけど、これ衣類に貼るやつだ、
それは
だけだ
っていうか、そのメグリズムって地肌に貼るタイプなの。じゃ
メグリズムは腰に貼っとったのは地肌に貼るんだけど、
うん、
肩に貼っとる血流改善は衣類に貼るって書いてあるのに、おかしいと思った、えらい貼りにくいなと思ったけさ昨日もだったけどえらい貼りにくいな、これなんでこんな貼りにくいんかな、服に貼ってない系だわ、ね、だけどすっごい汗かいて、で今日2日目だっけ2回目だっけ、だけだ、うん、当たり前じゃん、そんな
熱というよりもかぶれたってことか、ほんじゃ
52度だもんな、
あ
でも暑いと思わんかった自分がすごいの
説明読みましょうね、
あそれでだ、
それは文句言えないね、
あやですな、低温やけど防止のための注意、
まさにその注意を破ったってことやないかい、
水ぶくれになるはずだ、肌に直接貼らないって書いてある禁止事項のところに、
うん、
ああ、私おバカだわ
皆さんも気をつけましょうね、
あ痛いはずだ、
はい、
今気がついた、以上痛い2月26日でした。お届けしたのは
僕は痛くないよ、のみっさんと、
いったおかしいと思ったけど、もっと早く気づき、なんか熱いと思わずに貼っとった自分がすごいな、のすきちゃんでした。それではまた明日、
明日じゃないよ、
明日明後日しあさって
来週
もう月末ですけどね、
そうだね、
うるう年ですよ、三四、うん、
ただものだんだん四年に一度の花言葉は、花言葉だな、誕生花は、誕生花、うん、誕生花はヨモギですよ、
ヨモギの花、
うん、四年に一度しか来ない、
ヨモギって傷とかにいいんだよね、
あ僕そっちにはいかんだったな、ヨモギ餅にしかいかなかった
傷に貼ったらいいじゃん、
うん、 確かにな。
私ハリオッタも子供の時にそれ知っとって。
どっちかというと傷だとアロエを使いよったな、ヨモギじゃなくて。
そんな洒落たもんないわね、野で遊んどって
野ではね、
野で遊んどったっけヨモギでしたね。
Army ID News.